川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本年もマスター、はい、ザビエル御師と
ボーイこと、あちゃわボーイツッコンことつくだ、
はい、そして今月もゲストにとして参りました大前美穂子です。よろしくどうぞ、明けおめです。
ゲスト
音楽担当ミキサーのバンブーで、のんびりと
のんびりと
年の始めを、
いやそうですよ、改めましておめでとうございます。本当に
いやもうゲストちゃうやろみたいな感じで、
レギュラーやわ、
そうレギュラーというかもう家族、家族や、
いやほんまもうすんどこのバーに
ファミリー、
そうや、本年も、
ああそうですね、
よろしく
よろしくお願い申し上げます。
ところでね、大変やね、もう世間は。
そうですよ、
ね、そうやね、
落ち着きません。
ついさっきやね、非常事態宣言が、緊急、緊急
事態宣言が再びと、
う
ん
う
ん、
そう
再び ね
落ち着いてほしいけれども落ち着いてください言ったら、どこが落ち着けやって言って怒ってくる人もおるんやね、
う
ん、
そうですよね、ほんまにいろんな価値観とか考え方があるんやなと思う一年ですよ ね。
ただそういう人に限ってちゃんとしたデータとか、うん、いろんなことを知らない、
うん、
ワイドショーで聞いたことを鵜呑みにしてる。
はいはいはい、はい、
もう今日でも昼見てたらどことは言わないけれども、はい、とてつもなく噂話だけをまとめた、
は
あれでテレビをやっていいのかは批判じゃないけれども、なんかすごいなと思ってしまった。
そうですね、改めてメディア側も責任感を持たないといけないというかね。
そうやね、
この番組かって、そうですよね、
ごっつい責任持ってるよ俺は。ほんま、
いやもう存じ上げておりますわ、
ね、あれやで、ね、そうやけどこうほら居酒屋さんとかが、その8時以降やったら罰則やとか、
うん、
なんか次のどうのこうので GoTo に、入れさせへんみたいなこと言うとけど、そうなんやったらば今喋ってるテレビの専門家とかテレビも、
はい、
もし数年後にあれ間違いやったないう時に罰則受けらなあかんよね、同等に。
いやほんまそうですよね、
それぐらいの根性でちょっと今回の報道とかいろんなことはしてほしいなとは思うよね、やっぱり情報難民というか、情報にやっぱり近くない人たち、自分で取りにくい人たちはやっぱり一番自分に近い情報源から取ってしまうので、やっぱり真実がずれてしまうこともかわいそうやね。
そうですね、
だから自分なりに情報を探して、それが本当に正しいのかどうなのかっていうね、見極めが必要なんですよね。
そうですね、今日はそういう話をねちょこっとさせていただこうと思いまして、
はいはい、
まずはですね、今までこう被災地からお酒を取り寄せてというのをやってたんですけれども、
うん、
まあ2021年はですね、はい、からはというよりはですね、
ほうほう、
ちょっと兵庫県内にも目を向けてという形で、
ほう、
第一発目をちょっと移植のところ、
ほう、
もともとは兵庫県の、酒蔵ではないんですけれども、
うん、
兵庫県の米がいいということで、
山田錦やね、
うん、酒蔵自体を移してきたというところの特殊なところを第一発目に取り上げさせていただきましたんで、
はい、
美
穂子殿、
はいよ、
しっかりと、
はいよ、
噛まずに読んでください。
お任せください。
はい、
今回日本酒好きな人にこの蔵は知らない人はいないという、その名も株式会社万丈醸造さんをご紹介します。本社は名古屋市緑区にあります。通常の蔵でしたら米を買い付けて運送して醸造しますが、この蔵は米の産地兵庫県は黒田省庁に蔵を作ってしまいました。この壮大な感覚を有する酒蔵なんですね。蔵人は次のように語っています。そこに宿るのは我々の哲学と美学、そして求めるエレガンスと、日本酒の原料は当たり前のことですがお酒です。品種と原料のポテンシャルが違えば最終的に出来上がる品の香りや味は違ってきます。どんなに技術が進歩しようと人間の手で変えられないものがあります。それは原料の特徴、個性です。そして何より天候を人の手と技術で凌駕することはできません。私たちの酒造りはお米を育てるところから始まっています。それはお米の収穫量を求めた稲作ではありません。 一粒一粒が充実した思いお米を目指した稲作なのです。さて本日ご用意したのはカモシビとクヘイジ、純米大吟醸、黒田省に生まれて自社栽培山田錦です。この黒田省に生まれては香り味わいの密度が違います。それはお米のエネルギーの違いとも言えるでしょう。香りは濃純、口当たりが深くてしっかりとしたコクがあります。スワリングする前から熟した果実が前面に出ています。メロン、洋梨、ライチ、もぎたてのフレッシュな印象です。スワリングすると白い花やホワイトペッパーのようなスパイスなニュアンスなど奥底に隠れていた繊細な部分が顔を覗かせます。口にするのを待ちきれません。アタックは滑らか、口全体に味わいが広がりすっと余韻へ。余韻は非常に長い。香りが濃純なため旨味が前面に出るのかと思いきや、旨味の後にすぐに心地よく繊細な苦味へ続きます。旨味苦味を酸が下支えすることでバランスが非常に取れています。お酒単体ではなくぜひお料理と合わせてお楽しみください。使用品種は黒田省産山田錦精米歩合 50%、 こういったお酒をご用意しました。
はい、うん、年の初めにということで、うん、ちょっと変わったものをと思いながら取り寄せたものであります、まあ、これは美穂子様に飲んでいただけたら非常に嬉しいかなと。
お、
ね
ねえ、いや本当にさっき読みながらなんかワクワクしてきました。
うん、
ねえ、
まあ、この蔵人社長というのか、
はい、
おじさんはですね、あの見た目もベートーベンみたいな感じの方ですね。
だいぶ突き抜けてはりますね。
そうそう、だからこの文章自体もね、うん、ホームページから引用させてもらってるんですけど、だいぶ突き抜けてる人なんですね。うん、
確かに、
うんうん、ただねこのメロン、洋梨、ライチ、もぎたてのフレッシュな印象っていうこのスワリングっていうのはこうグラスにいってくるくる回して、
あ、
まあ、ちょっと軽く酸化させるというか空気と混ぜ合わせる、
はいはいはい、
するとあのね、うん、不思議なんですけど、すごく香りが広がるんですよ。
楽しみ。
あのこれは非常に面白いお酒なので、このお酒を使って今日は乾杯しましょう。
はい、ね、
うん、なんとか今年こそは新型コロナウイルス感染症も収束して、
うん、
災害もなく街中に笑顔が戻ることを記念しましょう、
はい、
ね、まず一発目ですので ね、うん、
ね、
ではよろしいですか。ちょっとお次させていただきます。
あ、はいはいはい、あ、いいですね。
これね、そんな量を継がれると困るような、
うん、いやもうジャグジャグや、
まあ、もう
まあもんな、グラスいっぱい入れてもだ、
はい、ではですね、うん、町中、日本国中、世界中に笑顔が戻ることを記念して、では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あ、いい香りや。あー、すっきり飲みやすい。おー、
飲みやすいね。
はい、
酸味もさることながら、飲んだ後のあの舌の上の香りというか、
うん、
味というか、確かに果実ですね。
いや本当にフレッシュで、うん、軽やかですね、
うんうん、これはちょっと驚きのお酒、まあ、
うん、
万丈醸造さんという、まあ、カモシビとクヘイジさんの方が有名なんですけど、名前はね、もうそら日本酒好きにはね、喉から手が出るというか、まあ、高嶺の花だったんですよ。でもまあ、あのいろんなところに蔵を作って、まあ、量産ではないんでしょうけれども、あ、供給が少し増えたことでお値段が少し下がってますので、皆さんも手に入れていただきたいと思いますが、ちょっとやそこらでは売ってないということですが、ちょっと時間も参っておりますので駆け足で進めますが、2020年は新型コロナウイルス感染症で世界中が右往左往された年でしたよ ね、
ね、
で年が変わって2021年になっても今のところ大した変化はありません。
そうですね、うん、マスクをつけたり手洗いうがいっていうのはもう今感染症予防として当たり前になってますよね。
そう、
まあ、でも根本的な解決はね、そこに向けた動きとはなってないっていうのが現状ですよね、やっぱり。
まあ、これがね、過去の災害時や災害後と何ら変わっていないんじゃないかとマスターは思っとるわけです、
はあ、その変わってないってどういうことですか。
うん、まあ、私はね、一時的に多くの人たちがなんか怯えてるだけというような感じがします。
まあ確かにコロナ怖いなと怯えてはしますけどね。
そのコロナによっての怯えのレベルがね、なんかね、ただ上がってるだけのように私は思うんですよ。
ほうというとそれはどういうことですか？
まあ、ここにはね、大切である次の備え、これ去年に、非常事態宣言出ましたよね、
はいはい、
で明日出ますよね、
うん、
これにみんなちゃんと構えて備えてたかということですよね。それが上乗せされてないんじゃないかと。
なるほど、うん、なんか分かるようですいません、さらに分からなくなってしまいました。
まあコロナだけに関して考えてみても、うん、季節性のインフルエンザワクチン接種率は、まあちょっと話はずれるかもしれんけど、季節性のインフルエンザワクチンですら、さほど接種率は上がってない、熱く
そうですね。まあ過去を振り返ると分かりやすいと思うんですけども、新型インフルエンザで世の中が仰天したあの2009年ね、あの時でもワクチンは、半数程度の人が接種しただけだったんですよね、実は。まあ、この時に備えた、ね、その時のマスクはどうなったのかなとか、まあ、さらには阪神淡路大震災に、備えた備蓄品ね、まあ、この見直しなんかできてますかと、でさらにはあの地震保険ね、こういうものもずっと継続して入ってますかと、ね、で東日本大震災の後に盛り上がったその地域の防災活動、これに皆さん参加してますかと。
そういうことです、つっくんまさしくそうなんですよね。人は時々、まあその時々でね、怯えることだけを絶叫するんですよ、でも根本的な継続的な防御体制は怠ってしまう。
なるほど。つまりマスターがおっしゃりたいのは、今までの教訓が生かされていないということですかね。なるほど、いやでもなんででしょうね、あれだけ災害ね、大きなものを直接的だったり、メディアを通してリアルタイムで目の当たりにしてきても、教訓が生かされていないってどうしてでしょう ね。
そう、まあ私が思うには、まあ、もしかすると災害に抗う、防災活動に、まあ、モチベーションが維持できないばかりか、まあ、災害に慣れをしてしまう、まあ、そんな気がしますけどね、
まあ、多分それらは人から脅されて備えをやりなさいと強く伝えられたことで、その反動反発で備えを継続することから、どうも多くの人は心を乖離させてしまっている、そんな気がしますね、まあ、脅しの防災を伝えられたために、まあ、こういう結果が出てる、大変なことが起こった、大変だ大変だ、ところが心の中では災害自体をどこか他人事にしているからだと考えられるんですね、まあ、コロナにしても同じで、大変だ大変だとは言うものの、自分さえ良ければいいやとなって、その自分さえが巡り巡って自分に返ってくることを理解していない、どこか他人事。
いやでもねマスター、多くの人は私たちも含めマスクも手洗いもしてますし、世の中行政とか一生懸命感染予防も言うてますから、どこか他人事っていうのは違うような気もするんですけど、
まあマスターがね、どこか他人事と言いたい気持ちは分かりますけどね、
まあ分かってくれればいいんですけどね、実際にもいやいやそんなことはないって怒ってくる方もいるんですよ、おっしゃられる方がね、まあ、近年の災害の教訓から学んだことを多くの人は正しく理解し生かすことができていない、そんな気がするんですね。例えばね、美子さん、あの令和元年のごっつかった台風19号での学びから、あなたは何を継続して備え、あなたはどのような活動をしていますか、だから私はこんなことを今もやってますよとすぐに答えれますか。
いやいやいやいや、台風の備えですか、台風来るでっていう数日前に家の周りを片付ける、何かリュックに詰める、それぐらいあまり思いつかないです。
なるほど、つっくんならどうですかね。
まあ私個人でというよりも、まあマンション全体の備えとした場合にですね、
あうちのマンションね、
そうですね、まあ玄関ドアの改修ね、さらにはマンション全体の、あの窓のサッシ、これの交換も行ったりしましたよね、でやっぱり台風や地震に強い、まあ、家作りっていうか、あの部屋作りに取り組んだと、また、年末ね、この間の年末には水害の対策として、1号井戸のね、防災のそのポンプのおやきを、高いラックを設置、
まあ、
高いラックに設置すること
を、ね、地面にあったやつを2メートル上に上げたもんね、
上げてしましたよね、でまあ去年はね、水害でポンプが止まったというそういう関東の事例からね、高層階への送水装置、まあ、これもちょっと配備しましたよね、まあ、あと個人的には、まあ、継続した学びをずっととりあえず続け させてもらってるかなというとこですかね。
まあ、多くの人はやれ自衛隊がすごいだの消防がすごいだの、まあ、ボランティアが来てくれるだの、そのほとんどがどこか知らない誰かを頼ってる丸投げ防災、ね、まあ、ちょっとマスター口悪いからスーパー他人任せの災害過保護状態が今の多くの人たち、
これは手厳しいマスター、でもね、行政や気象庁などの防災力は進化してますよね。
そうなんですよね、まあ、行政や気象庁などはこれでもかというほど市民に手厚い保護をしてくれてます。これはもう感謝してます、でも手厚ければ手厚いほどその人たちが何かあれば教えてくれる、危険な時は助けてくれると、多くの人の心は反比例してるようにつく思いますよね。
そうですよね、まあ、思うに特別警報、
なるほど、
まあ、こういう言葉が、まあ、できたがために、まあ、警報程度なら大丈夫じゃないかと、まあ、全く勘違いをしている人すらやっぱり出てしまったんですよね、
まあ、マスターが思うのにはね、まあ、古きを断つに新しきを知るといった大切な語り継ぎを無視した、まあ、ちょっと言いにくいけれども大きなお世話情報の氾濫によって、まあ、皆さんの取るべき行動を、まあ、皆さん自身が見失って、皆さんが責任を持って学び取って行動に移すことがどうもできなくなっていると私は考えております。
そのおっしゃいました大きなお世話情報の氾濫とは具体的には何でしょう。
まあ、さっき言ってたテレビの話やとか、SNS やとか、まあ、防災番組やって言いながら、まあ、災害の記録番組しかやってないというのも実際ありますよね。
そうか、そう考えると防災災害だけではなく新型コロナウイルス感染症にも同じことが言えますね。
でもコロナは我々に少しだけ気づきを教えてくれたんですね。その中でも古きを訪ね新しきを知る、当初一部の専門家はマスクなんて効果が低いとか手洗いうがいなんか効果がないとも笑いました。ところが、マスクはワクチンに匹敵する効果があると東大も発表したぐらいですからね。
そうですよね、まあ、明らかなのがやっぱり多くの人がマスクをしたことによって季節性のインフルエンザが本当に激変しましたよね。これはやはり当事者間、まあ、これが多くの人に共有できたことによる、まあ、大変いい結果になりましたよね。しかし、まあ、これはマスクだけの効果ではなく、やっぱり国民のほぼ半数のインフルエンザワクチン接種者と、まあ、それに合わせて多くのマスク着用者による、まあ、善意のこれの結果なんちゃいますか。
そこなんですね。そこを間違えてはいかんということですね。これらのことは台風や地震などによる災害と相通ずるものがあります。もしあなたが備えを継続できていたとすれば、災害による怪我人や死者は間違いなく激減します。そのためにも当事者間当事者意識を持って善意の結果が生み出せるように、一人でも多くの人が正しい意識の共有を図ることが重要かなと。この番組もそうやけどね、
そうですよね、ちょっと話それるかもしれませんけど、さっきおっしゃったお話、地域の環境美化にも通ずるところがありますよね。
どんなとこでしょうか。
いや、例えばね、当事者意識が高ければ、その町のタバコのポイ捨ては少なくなると思うんです。
なるほど。
だって普通に考えてお家の中でポイ捨てする人はいないでしょ。そこにはやっぱり自分が掃除しなければならないとか、家族の誰かが掃除しなければならないというものがつきまとうから、お家の家の中でポイ捨てしないんですよね。だからどこかの知らない誰かが無償で掃除をしてくれる、本来ならありえない、甘えてしまっているんですよね、私たちはね。
まあ、それが理解ちゃんとできてるわけですよね。やはり当事者感を持って持ち続けることができれば、いろんなものへの備えは継続できる、まあ、その善意の結果を生み出すためにやるべきこと、それはまあやっぱりマスター考えるに簡単だと思うんですね。自分がやれることを自分のやれるスタイルで自分がやれる範囲で行う、そのスタイルと範囲をちょっとずつでも広げれれば、そうすれば自分の生活文化になって、やっぱり長続きしていい結果が生まれて善意の結果も生まれる、そのためにちょっとした心構え継続のコツがあるんですよね、つく。
はい、そのためには自分を信じ、周りの人を信じ、頭を下げて、笑顔でいること、まあ、これがあなたにできる最も幸せな備え、最高の備えですよね。
素晴らしい。
いや確かにいいことを聞きました、おっしゃいました。でもそんな簡単なことでいいんですか。
ところがね、うん、これできそうでできないんですよ、うん、まあ僕でもねこの言葉を聞いた時は自分を信じ周りの人を信じ、まあ、謙虚な態度で笑顔でいること、まあ、そう解釈はしたんですけど、うん、ちょっとそのニュアンスでは違うというふうにマスターに言われたんですよね。
そう、地域新聞というか防災代理作ってる時に、ね、書いたら訂正しようってね、うん、そんなね、いやちょっと違うねんってその、うん、自分を信じ周りの人を信じ頭を下げて笑顔でいること、うん、その中の頭を下げてが、うん、まあ、つっくんは謙虚な態度でっていう風に修正してくれた、ね、これ当たり前、まあ、分かるんですよ、うん、でもね私が言いたいその頭を下げての部分には、うん、謙虚な態度も含まれるし、うん、挨拶をすることも含まれる、うん、さらには人に感謝をすること、うん、まあ、それからもっともっと学びましょうというような、うん、まあ、実るほど頭を垂れる稲穂かな、
そうやね、
まあ、こういうことわざと一緒で、うん、まあ、自分を信じて周りの人を信じることで頭が下がって笑顔でいればきっと善意の結果が私は生まれると思うんですよ。
え、めっちゃいい言葉、なんか、うん、私今日から座右の銘にしていいですか？
いいですよ
ねえ、うん、
ちょっとパテント料取りますけど
ね。いやいや、ほんまに。
いやでもこのね、うん、実るほど頭を垂れる稲穂かないの、結構好きな言葉やね、やっぱり、
うん、ほんまにそうですよね、うん、なんか、ね、人間何歳になっても経験重ねても、うん、謙虚に周りに感謝して自分を信じて、
言葉
なんかね、これ実るほど媚びを垂れるってね、うん、実っても、うん、中がすっかすかやったらお米って全くこう垂れへんねんってね、もうツンと立った状態、
なるほど、
それからあ今年は米の出来が悪いなという時にはこう媚びが垂れてないということなんです、うん、
私もこんな稲穂になる、美穂子の方は稲穂の方ですから、
お
ね、マスター。
え、美穂子の実は美しい、
そうよ、私美しい稲穂の子供って書くのよ。
そうやからつくんと立った稲穂ちゃ
う。
中中がないって。
スカスカかい。
空っぽ。
まだまだ言うことかい。いやでもほんまそうですよ。
そう
ね、それをもう一つ一つ凝縮した身にするために、うん、日頃からこう学ぶことをやまずですね、この防災ショットバーでもいろいろ勉強させていただいているわけですよ。
うん、それであれ名前つけてんやろね、美しい実った穂になるような。うん、
いや
まさか親はここまで口が達者やということはちょっと想定してへんかったよ
ね。そうやね、
もう、うん、そうやで、
確かに思う、こう実って神戸垂れてるよ、
うん、
神戸垂れながら悪態造言下に向いて言ってる可能性あるよね。
そうやな、垂れ流したらあかん
な
うまいこと何事もえぐらいで、
うん、そうやね、
いやそうですよ、うん、
でもね、あの僕がこの言葉を聞いた時には、うん、自分の防災の全てはこれなんじゃないかという気がしましたね、
うん、
自分を信じることで、うん、多分自分の周りに来る人たちは自分を信じてくれる人、
うんうんうんうん、
信じてくれる人が自分に似た人が寄ってくるわけです。
あ、
だからその人たちは信じていいんじゃないか、
うん
ね、その人たちにやっぱり頭下げて挨拶して会話をして、うん、笑顔でいたら絶対にええ街はできるんちゃうかなと。
あ、ほんまです
ね、ね、なんかさっき言うてもだけどね、うん、
いやいや、まあまあ自分を信じ周りの人を信じ、うん、頭を下げ笑顔でいること、まあ、これでねたくさんの人が笑顔で集まるということで、
うん、
やっぱり、最強の街ができるんちゃうかなと、
うん、そんな気がしてます。できると思うわ、
ね、え、自分作り街作り私も心がけていこうと思います、う
ん、
そう
そ
う、
まあ、皆さんもね自分を信じ周りの人を信じ頭を下げて笑顔でいること、まあ、これを実践しようじゃありませんか。
実践します、実践します、
ということで、はい、2021年の初っ端、そんな何提言じゃないわ、
言葉やん、もう格言やで、
格言やね、
座右の銘、
うん、ザビエル大西が生み出した格言の一つになったの。
それを私が丸パクリした言葉、
あらら、
ね、座右の銘、うん、
まあ、あの今年も防災ショットバーをよろしくお願いしたいと思います、
うん、よろしく。
誰か俺のウキペディアに出しといてくれらんと、これ美穂子に取られたみたいな、
うん、私がこの後終わったら編集しときます。
よろしくお願いします。
早く書いたもん勝ち。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。